イエスはオリブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ヨハネの福音書8章1節から11節までの言葉です。律法学者やパリサイ人がイエスを試すために会員の現行犯で捕らえられた一人の女を公衆の面前に引き出して連れてきたのです。ひどいことをするものです。しかし確かに会員の罪はモーセの実戒にも書かれている通り石打ちの死刑にあたる重罪です。それを許せば律法に背く大罪を宣告されます。けれども処刑せよといえば日頃のイエスの教えに反するため民衆が混乱することでしょう。人々を愛し愛と許しと同情を示していたイエスの教えに対して律法に背く教えをしていると言って日頃から批判していた律法学者たちにとってイエスを断罪する絶好の材料だったのです。イエスは困ってしまわれたのでしょうか。福音書の記者はその様子をこう記録しています。イエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。律法学者たちは勝ち誇ったようにさあどうすると言い続けたことでしょう。するとイエスは身を起こしてこう言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてまた地面に何かを書き続けられました。一人また一人と人々はその場を去っていきました。人の罪を暴き正義の名を掲げて人を罰することは比較的簡単にできますし、そうしてしまいがちです。けれどもどれだけの人が自分をそれと同じ厳しさで見ているでしょうか。あなた方のうちで罪のない者がとイエスが言われたとき初めて自分の罪の数々に気がついたのです。自信を持ってこの女を罰することのできる人は一人もいません。聖書は義人はいない、一人もいないと教えています。人は皆罪を持っているのです。ただ神の子イエスだけが罪が全くなくこの女を罰する資格がありました。しかしイエスは言われたのです。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエスがこの世に来られたのは人の罪を咎めるためではなく人を罪から救うためです。すべての人を罪の当然の報いである死の宣告から救うためにご自分がその罪を負って死んでくださったのです。イエスはあなたの罪をも負って私もあなたを罪に定めないと言ってくださいます。イエスを罪の全くない神の子と信じるだけで罪を許され 永遠の命を持つことができるのです。